おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
さあ、もういよいよ、決審の時が近づいてまいりましてですね。はい。はい、まあ、検察側の一種、まあ、罠もあるんでありますが、やっぱり F というのはほとんど反省してなかったと。9年の歳月が流れております。少年法と死刑廃止を目的とする巨大弁護団と戦い続けた本村さんでありました。2008年、皆さん忘れてはいけません。今年のことですよ。いろんなことありましたけど、今年4月のことだったということをもう一度思い出しましょうね。1999年から始まって、奈良崎康秀裁判長によりまして、いよいよ、決心いたします。改定と同時に主文を後回しにして、奈良崎裁判長は一審二審から再審。この間に F の主張がコロッコロ変わったことを激しく責め立てます。被告人は姦淫を目的でなく、母性への憧れから被害者を抱きしめたというが、死亡後この女性の乳房を露出させ、もてあそび、陰茎を挿入し、射精している。それら一連の行動は、女性を蘇らせるための幼い儀式のものとは考えられない。本人は、小説魔界転生の真似をしたというが、実際の魔界転生は、死にかかった男が女の体内に精子を送り、胎児として蘇るストーリーで、被告人の主張とは明らかに違う。魔界転生を何度も読み強い影響を受けたというが、魔界転生のとても大事なテーマに関わるこの蘇りの儀式、読者として読み間違えるはずがない。よって死刑に処せられる可能性が高くなったので、虚偽の弁解を弄しているというほかない。奈良崎裁判長の一言一言は、実に F を突き刺すように鋭かったと。います。そしてやってまいりました4月22日午後12時2分ついに主文に入ります。主文、第一審を破棄する、被告人を死刑に処する。 F はこの時初めて傍聴席の本村博さんに向かって深く一礼したといいます。弥生さんのお母様百合子さんは本村さんに駆け寄り泣きました。本村さんは泣きながらお母さんに向かって9年もかかってすいませんでしたと法廷で囁かれたそうであります。今年4月のことですからね、忘れちゃいけないね、
はいはい、
うん。さて香奈さん、
はい、
この筆者門田隆昌さん、この人がね今年の8月広島拘置所で F に面会しております。
ああ、
はい。F はもうあれですね、未決囚じゃなくて死刑囚となりまして、27歳の青年になります。この門田さん筆者のこのルポルタージュの門田さんが語りかけると、 F はですね、人を殺したのですから命をもって償うのは当たり前ですとやっぱりつぶやいたそうですよ、ね、これ本村さんも同じことを言ってらっしゃる。人を殺したら死刑になる、それがまずあっていいんだと。人を殺したら自分も殺されると、これがまずルールですね。そこからいろんなことを考えようと、うん。F も実は本村さんも同じ立場に立った。人を殺したのですから命をもって償うのは当たり前というスタート地点、ね。厳粛な正義というものは平凡な道理によって支えられていると。殺せば殺されるんだと、そのことが当たり前の世の中という、彼の願いというのは非常に妥当だというふうに思います、
はい。
死刑囚 F は求めは広瀬さんが裁判中もし心から反省を見せてくれたら死刑は回避できたかもしれない、
うん、
との発言を実はこの時にはっきり、本当にありがたい一言でしたとつぶやいたそうですよ。死刑判決が出てからね、よく考えてみると面白いもんですね。そのいろいろ考え方あるかもしれませんが、死刑という判決を受けると命について深く深く考え始めるという、長い長い語りではございましたが、 9年間の絶望、様々な人が彼を支えたわけであります。正義を発言するためには、勤労と納税、この二つの義務を果たしながら裁判闘争という。ただ、このことだけは最後に温かいエピソードとして皆さんにお伝えしたいと思いますが、本村博さんは08年、奥さんとお子さんのお墓の前にいた。この墓参りに行った博さんでありますが、弥生さんのお母様はですね、このドキュメンタリーの作家、加藤田さんに向かって、もういいから、早く博さんも幸せになってほしいと、こうおっしゃったそうでありますな。彼は新しい家族をもう作ってもいいと、9年間苦しんだんだから、博さん、幸せになってね。平凡な言葉の美しさ、しみじみ感じるというね、お時間いっぱいでございますですね。ちょっと日が余ってしまいましたが、明日は別の話題で、はい、また明日のまな板の上で。